この番組は II パソコンさんのスポンサードでお送りします。
ブヒブ
でした
ー、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュータソーです。
そして日が燃えるです。
はい、今月2人でお送りいたします。
はい、
いやーもうね、11月も終わりですね。
そうですね、急に冷えてきましたね。
いきなり寒くなったもんね。
恐ろしいですね。
どうしたの最近は。
最近はですね、ちょっと家にこもってまたゲーム三昧で、の龍が如く7っていう、あ、1月に8が出るゲームがあるんですけども、それがベラボーに面白くてですね、今のセブンガイデンっていうのが発売したばっかりで、その桐生一馬っていう人がですね、のが大阪で大暴れするっていうストーリーのやつなんですけども、
大阪なんだ。
で、そのセブンっていうのはロールプレイングなんですよ。ずっとあのアクションゲームだったやつが、それが横浜の石崎町あたりを舞台にして、あの本当にドラクエをみたいな冒険をするっていうやつなので、
そうなんだ。
そうなんですよ。主人公のキャラが斬新なのが、俺はドラクエが好きだっていうのをセガのゲームで言うんですよ。
すごいね。
もう3年前のゲームなんですが、今でもやっても斬新で、ちゃんと堀裕二さんや机に許可をもらって、ドラクエっていうキーワードを使っていいという許可をもらった上で、
あ、そうなんだ。
やってるゲームでですね、ちょっと、クリアしたらまたいっぱい話しますので、はい。
これは楽しみです。
はい。達夫さんはいかがでしたか？
いやー、結構。
おたかつは。
おたかつね。いやー、いろいろやってんだけどね。
はい。
そうだな、最近で言うと、やっぱりあの、NBA ですかね。
あー。シーズン始まったばっかりみたいな感じですかね。
始まったばっかり。
うんうんうん、
で、今、八村ちょっと今怪我してんだけど。
あ、え？怪我したんですか？
まあ、渡辺雄太とかの試合も見てるし、まあ今、ウェンバンヤマですよ。もう僕、多分一日の半分以上、ウェンバンヤマのこと。はいについて考えてるんですけど。
あ、それはあの、スター選手なんですよね、きっとね。
ルーキー。
あ、ルーキーなんですか？
ドラフト1位のルーキーで、
はい。
あの、僕があの、シーズンチケット行かないのに買ってる、あの、サンアントニオスパーズっていうチームがあるんだけど、
はい、はい、はい。
そのスパーズが、もう、何十年ぶりかにドラフト1位引いて、
トップ
選手がビクター・ウェンバンヤマっていう、あの、フランスの選手なの
ね。あ、フランスのお名前なんですね。ウェンバンヤマ。はいはい。
で、224センチある。
でかっ。
めちゃくちゃでかい。
ええ
ー。めちゃくちゃでかくて細いんだけど。
はい。
あの、スリーポイントシュートとかめちゃくちゃうまいの。
またやっぱり？
で、
220あってもスリーポイント打つんですか？
いや、余裕で打つ。もうちょっとチートなんだよね。チートキャラなんだけど。
いや、スラムダンクには出てこないですよ、
出てこない。もう絶対そんな、もう無理だから。
完璧すぎますよね。
完璧す、沢北が、
はい。
2メーター20あると思っといてください
。いやいやいや、無理、勝てない。絶対勝てないですよ。
絶対無理じゃん。
動きも、敏捷というか。
敏捷。だから、ドリブルも上手いし。
はい、はい。
で、センタープレイもできるし、ポイントガードっぽい動きもできるんだよ。
うん、すごい。
いや、もう、面白すぎた、本当に。嘘だろっていう。
じゃあ、ルキなのに試合を作ったりとかするんですか？
ただ、そこ、僕がね、シーズンチケット買ってる理由っていうのが、
はい。
そこのサンアントニオスパーズのヘッドコーチが、はい、まあ、グレッグ・ポポビッチっていうんだけど、
いい名前ですね。
ポポビッチが、もう、すごい采配というか、
はい。
あの、ちゃんと選手を教育して育てようとしてるんだよね。
ほうほうほう。
だから、あの、チームごと、ウェンバンヤマに依存しないように、はい、5人でちゃんと戦えるようなチームに今してるの。
あ、そうなんですね。
そうそう。だから、今までポイントガードやったことなかった、ちょっとデカめの選手とかをポイントガードにして、ウェンバンヤマ とのなんかこう、プレイとかを組み立てたりとかしてて、
ま
あ、いきなり勝ちはしないんだけど、はい、割とこう、ちょっとずつ経験積ましてる感じとかもすごい面白くて、
はあ、
そういうのをね、見て楽しんでます。
いいですね。そんなスター性、じゃあ、正直チームの中で実力で言ったら、その新人なのに結構上の方ってことなんですよね。
いや、もうエースでしょ。
マジっすか。
ただ、なんかあまりに細すぎるから、通用しないだろうって言われてたの。
はい、はい。
絶対怪我する。
あー、なるほど。
で、確かに、もう、フラミンゴみたいなんだよ。
そんな細いん
だから、こう、足とかポッキリいったらもう終わりでしょっていう。
はい、はい。
なんだけど、
はい。
人類はまだ224センチにどれだけの筋肉をつければ大丈夫なのかっていうのを経験したことがない。
お。
だからあんまり筋肉つけすぎると、今度重くなりすぎるから、それがまた怪我の原因になりかねない、ね。
はい、はい、はい。
だからゆっくり筋肉つけてるっていうの。様子見ながら。
もうチームの宝ですね、本当に。
そう、宝。
お姫様みたいな感じ
で。やっぱ NBA 自体の宝ですね。
あ、そうなんですか。
うん。
それを引いたんですね。
いや、それを引いたんだよ。もう完全に世代交代だよね。
すごいですね。
面白すぎるわ。
面白い。面白いですね。
というのを、まぁ、あ、ちょっと見たりとかもしてます。
はい。
アニメ見たりとかしてます。まぁ、あ、そんなこんななんですけど、すいません、はい、部費部のコーナー。
ああ、そうですね。よろしくお願いします。
はい、まずはですね、10月の部費部ということで、はい、この方は、お名前がない。
あは。
名前がないかな。初の空女学院スクールアイドルクラブ、ブラのさやかさんとの報告ということで。
ありがとうございます。
ちょっと比嘉くんに。
ああ、すいません。
画面共有をしたいと思います。
はい。ぜひぜひ、どんなビジュアルの方か楽しみでございます。
この子ですね。
来た。あれ、なんか、これアイドルですか？
そうなの。
そうなの。
そうなの。この子はね、真面目なんだよ。
へ
ぇー。
はい。塗装いいみたいな感じですけど。
そうそうそうそうそうそうそう。初のソロ中学院の1年生で不器用だが純粋な頑張り屋。
はい。
幼い頃からフィギュアスケートをやっており、良い成績を収めているものの悩みもあり、うんうん、真面目さゆえに他人を放っておけず、ついつい世話を焼いてしまうしっかり者だが、天然な一面も。
こんな子がアイドルやるんですかっていう。
そうなんですよ。
はいはい。あ、みんな可愛いですね、初のソロ。あ、テイストがだいぶ違いますね。
みんな可愛い。全員
可愛い。あ、いいですね。
いいでしょう。
はい。
いいでしょうっていうのも。
いいじゃん。
おかしな話なんですけど。まあ、ラブライブのね、スクールアイドルでございます。はいはい、この村野さやかさんとの部品。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
初の空学、村野さやかさんとの部品。はい。さやさん、今度料理配信やってみない？いきなりですね。ほら、いつも、つづり先輩にお弁当作ってるからできそうかなって。できなくはなさそうですけど、どんな風に配信すればいいんでしょうか。例えばこれとか。そう言って私は、某有名料理系 YouTuber の動画を見せました。
あれでしたかな？
なるほど。すごくわかりやすくて楽しそうに料理されてるんですね。たまにはこういう配信もいいのかも。よーし。じゃあ、まず挨拶から。いや、急に言われても。どうも、料理のお姉さん、さやかです。こんな感じですか？思考を超えました。そんなに？でも、ちょっと面白そうです。ところで、途中で挟んでた今日の氷占いって、それはお酒飲んでるから気にせんといて。はぁ、終わり。意味わかんないですね。
でも短くて、ちょうどいいサイズですね。
ちょうどいいサイズ。ちょうどいいサイズですね。
ああ、いいですね。こう、YouTuber させるってのはいいですね。
いいね。
はいはいはい。絵が浮かびやすいですし。
絵が浮かびやすい。まあでも、いきなり挨拶振られてできるっていうのもね。
そうですね。
ですよね。
リュウジさんみたいな感じ
です。リュウジさんですね。
ですね、完全に。はい、大ですか、大ですかね。
新一記者よりいただきました。
ありがとうございます、新一さん。
アイドルマスター、シャイニーカラーズ、 森野リンゼちゃんとのブヒブです、はい。この子はどういう子かと申しますとですね。
はい。
森野リンゼちゃん、ちょっと待ってね。
はい。
あ、こっちだ。あれ、どこ行っちゃったの？ちょっと待ってね。
はい。ちなみにその新作のゲームが出たということで、ちょっと始めようかなと思ってる次第でございまして、そしたら、ね、毎回出てくださるので、ちょっと僕も覚えたいなという感じなんですけども。そうそうそう。その方はどんな感じなんでしょうか。
はい。こんな感じの子です。
あ、またまた後
リンゼは一生プロデューサー様についてまいります。
なでしこ系の、ああ、かわいいですね。
お嬢です。落ち着いた佇まいの大和なでしこ。常に礼儀正しく一歩引いて相手を立てる性格。少女漫画好きという意外な趣味を持つ高校1年生。
あら、
出身地鳥取県ですよ、
ね。鳥取なんですね。あれ、もしかしたら女子かも。あ、しかも、あ、ユニットが、ああ、いいですね。クライマックスガールズ。いいですね。
はい。こんな感じの女の子です。はい、
どう絡むんでしょうか。楽しみです。
今日はすまなかった。出張の準備でバタバタしてて遅れなくて、うん。でも帰りに間に合ってよかった。とんでもございません。お忙しいのですね。いや、そんなことないよ。あ、リンゼ今月誕生日だろ？いつもは俺がプレゼント買ってるけど、出張とかぶってて当日渡せないから、どうせならリンゼに好きなものを選んでもらおうと思うんだけど、今から行かないか？車はすぐそこに止めてあるから。荷物持つよ。ありがとうございます。そこだ、リンゼ乗ってくれ。あの、助手席に乗ってもよろしいでしょうか？ん？ああ、すまん。出張の荷物で後部座席が狭いもんな。気が利かなくて。よーし。シートベルトは OK だよな。さっきの話だけど、ショッピングモールとかがいいかな。もう、十分でございます。助手席のリンゼはうつむいてそう言った。以上です。
ああ、
なるほど、なるほど。
なるほど。
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 いいですね。
いいですね。きっとお嬢様なんで普段はここでね、後ろの方にしか座らせてもらえないんですよね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
だけど、
だけど、
いや腹立つな、これ。
てか僕も最初からリンゼで呼び捨てるのかしてるのかすごく気になってですね。
いやーっていうか。
いや、プロデューサーとはいえ、ちょっとリンゼだと、みたいな。
車で送るとかちょっとどうなんだろう。高校1年生ですよ。
確かに。
ですかね。
そうそうそう。そうですね。
危なっかしいですね。
確かに確かに。
このリンゼちゃんは、はい、普段着が割と和装なのかな。
はいはい。うん、さっきもお着物着てましたもんね。
うん。あ、はい、補足があった。普段着が着物のリンゼが下駄の鼻緒が切れて困ってるところをシャリピーが助け、そこでリンゼに魅力を感じ、スカウトをしますが、リンゼはプロポーズをされたと勘違いして、とっつぐつもりで、翼プロに所属したと言っても過言ではありません。
なんですか、その、神設定。なんで自分にすごい。
うん。
へぇ
シャニピーはプレイヤーの分身というよりは一人の登場人物としてシャニマスの世界に存在していて、
そうなんですか。
高身長、イケメン、仕事熱心で何よりもアイドルのことを優先する。なのでアイドルがシャニピーに恋愛感情を抱くのはしょうがないと多くの一般ピーは納得していますと。
へ
ぇー。書いてあるんで、まあ、そんなに腹を立てないでくれっていう言い訳です。
そうです、そうです。もう、早速私が腹を立ててしまいましたね。
そうそう。
すいません。思うのがままでしたね。
続きまして、花丸記者。
あ、花丸さん、あ、待ってましたよ。
ニューゲームの鈴風青葉さんですね。
はい。今日はどちらのデートでしょうかね、これね。
これは銀髪ツインテール小柄の頼れる上司で、はい、僕の恋人と書いてあります。
はい。購入します。はい。
幼馴染の桜ねねの影響で子供向け番組を割と見ている。かっこ個人的な見解と書いてありますけど、ね。
ほうほう。
魔法少女、ムーンレンジャー。それは、小さい女の子に大人気のアニメ作品。長く続く本作品の人気は小さい女の子にとどまらず幅広い層へと広がっている、
うんうんうん。
今日はそのムーンレンジャーの映画最新作、映画ムーンレンジャーオールスターズ R の公開。劇場は親子連れで賑わっており、子供たちが映画特典のスティックライトを持って遊んでいた。 そんな子供たちの姿を眺めていると、青葉さんが笑う。あれは子供じゃないともらえないよ。わかってますって。そんなやりとりをしながら受付。チケットを拝見させていただきます。はい。映画、ムーンレンジャーですね。8番スクリーンは右側奥の方です。こちら、特典の。あ、私、大人ですので大丈夫です。あ、いえ、こちら入場者全員にお配りしている小冊子です。え、あ、すみません。ありがとうございます。いつも間違われるんですか？たまにだから以上です。
この切り口はなかったですね、
今まで。いいですね。子供と間違われる上司っていう、ね。
これ、花丸さんは偉いのをね、こう見つけましたね。
偉いの
これ、今後いろいろ使えますよ、これ。
いろいろ使えちゃいますね。
いろいろ使えちゃいますよ、これ。
これは、よくやった。
やった、本当に。いや、補導されパターンも出てきますしね。こう、間違って、こう、小学生のグループに、こう、バスに乗っちゃって、あーみたいなこともちょっと、ね、あ、ちょっとこれ今後も楽しみで素晴らしい。
ビール頼んだら花村さんに出てくるとかね。
いい
ですね。のもありそうです
よね。いいですね。
続きまして。
はい。
チャミシモジモさんからいただきました。
ありがとうございます、チャミさん。
呪術回戦の、はい、釘崎野原。
わあ、釘崎さんね。
知ってる。
いや、呪術回戦は僕単行本買ってますから。
ああ、そうなんだ。
あの、リアルタイムでも読んでますし。はい。非常によく知ってます。
タイプです。
お、マジですか？なあ、なるほど。
いいですよ。
いいですよね。
タイプです。何よりタイツがいい。
確かに。確かに。うん、
こんなにタイツ似合う女子はなかなかいない。
いいですね。
いいですね。あとやっぱ、僕らが好きなショートボブ。
確かに。
間違いない。最高じゃないですか。
現代子ですし。いいですよね。
いいですよね。釘崎野原さんね。CV 瀬戸あさみさんです、
はい。
はい。おい、パン買ってきて。ダッシュで。買ってきました。なんだこれ、食べかけじゃねえか。お腹空いてて一口食べちゃいました。たくしょうがないやつだな。罰として家までチャリで送れよ。以上です。
これ、上京する前ね。
たまんない。
きっと上京する前ですよね。
いいっすね。
あ、構成入る前ですよね。ああ、いいな。もう、もう幸せ、もう幸せ、もうね、もう多くは語りませんけど、幸せなのばあちゃん見るだけで本当にもうね、泣き声になるんですよ。
そうっすね。
なんで呪術回戦あんなみんなひどい目に遭うんでしょうねと思ってたんですけどね。
やめてほしいですね。
やめて、高校生編のやつとかもう、本当に。
呪術回戦不毛布やってほしいですよ、ね。
あ、本当思います。本当。呪術散歩が今回あんまないのでね、ちょっともう逆パートが見たかったりもしますけども。いいですね、野花ちゃん。
続きまして、初見記者よりいただきました。
先生、お待ちしてましたよ。
名探偵コナンの赤井秀一との10月のブヒブです。
はい。10月、ちゃんとね、今日今やってくださるのかな。はい。
比嘉くんは、タイトル聞いてくれる？
はい。タイトル何ですか？
赤井秀一と、はい、トリックオアトリート。
あ、外さないですね。
外さないですね。
素晴らしいですね。
ちょっとこれ途中まで読んで比嘉くんに展開予想してもらおうかな。
あ、わかりました。ちょっと、集中します。
FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、振られてしまう。
うん。
しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。
移動入。
トリックオアトリート。本日は10月31日。そう、ハロウィン当日。
うん。
私は休憩中の赤井さんに、そう言って突撃した。
ああ、勇気あるな。
赤井さん、お菓子くれないといたずらしちゃいますよ。なんちゃって。はい、この先、どうでしょうか。
赤井さんが一言、くだらんっていうのが。
いやいや、それじゃあ面白くない。
確かにそうですね。
うん、
さあ、どんないたずらをしてくれるのかと言って、お菓子にシャツを外し始めたとか。
なるほど。なるほど。
やめてくださいみたいな感じの。そういう、ちょっと逆に、みたいな。
比嘉くん、ハロウィン、どれくらい知ってる？
ハロウィンはですね、 呪術廻戦ね、つい最近あったんですけども、
うん、
あの、パリビどもがですね、ギャーギャー騒いでるやつですよね。反感しかないですよ。
俺らからするとそうなんですけど。
あの、言っちゃいけませんけど、少ないよくやったと思っちゃいましたからね。
なんかをする儀式があるわけですよね。
はい、はい。お菓子をちょうだい、あげるやつですよね。
なかったらどうなるか知ってます？
いたずらするんですよ。
おお。
はい。そういうぐらいしてますよ、僕だって。他にしては困りますよ。
じゃあ、続きを読みます。
はい。
本日は10月31日、そう、ハロウィン当日、うん、私は休憩中の赤井さんに、トリックはトリートと言って突撃した。
はいはいはい。
赤井さん、お菓子くれないといたずらしちゃいますよ。なんちゃって。すると、赤井さんはポケットや上着を探り始めるが、
ん？
何も出てこず、赤井さんは私に向かって軽く両手を上げる。広げる。
うん。
あ、お菓子持ってないのなら全然大丈夫。しないのか、いたずら。え？心の声、いたずら？いたずらって何？何したらいいの？どこまで許される？キスとかはあり？いや、なしだろう。人として、てか、両手広げるってことは、抱きついていいってこと？私が赤井さんに抱きついていいってこと？え、赤井さんそうなの？本当に？本当に？ハロウィンを免罪符にこんなことして許されるんですか？いや、でも、両手広げるのは赤井さんの方だし、私は悪くないはず。こんなチャンス二度とないかもしれない。行くぞ、行くぞ、初日。いやいや、冗談ですよ。子供じゃないんだから。いたずらなんてしません。あは、あははは。以上です。
ああ、もう最高じゃないですか。
何もできない初見さん。
ああ、これね、アニメでありますよね。こう、主人公が一瞬、多分時間的に一瞬なんですけども、やったら言葉数、文字数が多い、自問自答。
行くぞ、行くぞ、初見。いやいや、冗談ですよ。子供じゃないんだから、いたずらなんてしません。あは、あははは、乾いた笑い。いやー、レベル高いな、はずみさん。
いやー、これ、あの、ブルーレイの特典映像ですね、これ。5分、5分間の。あー、これ、リアル闘神でもいいですし、マリミテみたいな感じで、こう、ね、ちょっと闘神したかった、スタイルのやつでも見たいですね。あー、いいな、これ。
マリア様には内緒の
子。あ、そうそうそう。ありました、内緒、ありましたね。あった、あった。
うん。
いいですね。ちょっと今回よかった。ちょっと不穏な感じはなかったので、すごく安心しました。
よかったですね。
よかったです、よかったです。
これどうなるんだろう、クリスマスとか。だからプレゼントでも同じようなことが起こるかもしれないですよね。
いやー、クリスマスは多分、国さん的な感じでですね、
うん、
二人がこう、ちょっとね、パーティー、そう、デパートとかにいたら、うん、テロリストがこう、帰ってきてっていう、ダイハード的な感じの。
ダイハード。ダイハード展開。
それがクライマックスになる気がしますね。うん、で、初見さんが、赤井さんが撃たれると思いますよ
。では、そうなんです。10月のハロウィンなんですね。
そうですね。全然、浮かびましたかったですね。すいません。
忘れてましたね。
忘れてました、完全に。運動会とか思ってました。
濡れネズミさん。
はい。あ、いつもの
ね、学園目次録、ハイスクール・オブ・ザ・デッド、ブス島サイコ先輩との武器部、徳島流、はい、あ、ブス島流ハロウィンパーティー。
あ、ネズミさんも、ありがとうございます。
サイコ先輩がハロウィンパーティーに招待してくれました。日本の行事を重んじるサイコ先輩がハロウィンパーティーをするなんて意外ですねと尋ねると、先輩はまあ二人きりになれるいい口実ではないか、今年はクリスマスもするからなと照れながらも積極的なお誘いをしてくれるサイコ先輩がとても可愛い。私は念のために、ところでハロウィンパーティーは何をするか分かっていますかと尋ねると、先輩はバカにしよって仮装するのであろうと言って、私の顔を覗き込む。間違っておらんのだろと少し不安な顔をする。私がおー正解ですとわざとらしく驚いてみせると、自信を持った先輩は、よいか、私は食事を作って待っているからちゃんと仮装してくるのだぞと逆に言い渡された。当日私は包帯をぐるぐる巻きにしてミイラ男の仮装で向かうと、先輩は魔女の仮装で出迎えてくれました。
うん。
黒い衣装と大きなツバのとんがり帽子がスマートなサイコ先輩にとても似合っている。次々に先輩の手料理が食卓にずらりと並ぶ。 かぼちゃの煮物とサンマの塩焼きに舞茸の炊き込みご飯とお吸い物。メニューはめちゃくちゃ和風でした。
そうですね。
味は絶品なのですが。正座で座る魔女とあぐらをかいたミイラ男が秋の実りを味わう、とてもシュールな絵面のハロウィンパーティーになりました。以上です。
ちょっと、エッチなシーンないじゃないですか。
いや、そりゃそうでしょ。
いやいや、ちょっと、
いやいや、ダメですよ、だってこれ。
いや、あんたナイスボディの方が、どういう魔女の衣装かっていうのは、描写がないとダメですよ。絶対に。そこ大事ですよ。
まあ、それもね。具体的なエッチじゃなくても、もうちょっとその、ディテールが欲しいってこと、
ね、そうです、そうです。例えばですよ、すごいなんか、黒い昔ながらのローブのようなね、魔女のあれで、
はいはいはい、
がっかりしたネズミさんがね、がっかりしてるんですよ。
うん、
したら、
うん、
いや、実はまだ、第二形態があるんだって言って、なんと脱いだら、パリピが着てるような、エッチなこう、ビキニ魔女さんみたいなのがなって、ネズミさんが鼻がブーって出て、あーみたいな感じで。
いやいやいやいや。
見てたし、見てたしみたいな。
ヒガ君それ送られてきたら怒るよね。
怒ります。最近、ブス島先輩のナイスボディを生かしてない気がするんですよ。ちょっと、ね。大事にしたいのはわかりますけど、時にはあったもうちょっと、僕もエッチダメとは言いますけど、少しくらいはあってもいいんですよと。いや
だから、具体的なイチャつきは禁止だけども、
そうそうそうそう、
見た目は俺らに共有してくれと。
そう、ちょっとね、チラ見させてくださいよ。
そうですよね。
せっかくはナイスバディなんですから、ちょっと。
だから、正座で座ったんだけど、着物じゃないから、
はい、
その、ね、その、衣装のスカートが、
あ、そうです、
膝ぐらいで、あれちょっとこれ奥の方どうなってんだみたいな風に、
そうそうそう、
書いてくれるといいわけです。
いいわけ、いいわけ、いいわけ、いいですよ。あ、ちょっとワンサイズが小さかったかなと思って、胸元をこうやる先輩とかっていう描写だけいいですよ、別に。ちょっと僕らに想像力を少し入れるだけでいいんですよ、もう。ぜひ来月からは、お願いします。
そうですね。そうですね。
はい。ちょっとでいいので、本当に。
はい。続きましてですね。朝記者。
あ、朝さん。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ね。まあ、いろいろもらってるんですけど。
あ、よかった。期待しちゃってます。何パターンかとか。
馬娘2つとフライングウィッチ1つなんですけど。
あ、でもちょっと、アニメ放送中でもありますし、馬娘がいいですね。うん、
じゃあね、どうしようかな。馬娘と今年の天皇賞秀、馬娘琵琶早秀の髪型、フライングウィッチ秋の気配とありますけど、
ちょっと迷いますが、あの天皇賞の方がちょっと、
天皇賞秋でいきます。
はい、ちょっと気になります。
先日開催された競馬の G1 レース天皇賞秋が馬娘的に見ると実にドリームレースでした。注目の、イクイノックス、ガイアフォースは言わずもがな、北ブラック3コマ。対するスターズ・オン・アースは、アニメ第3期で登場した話題のドゥラメンテの子ですし、ジャック・ドールだって、グラス・ワンダの血を引く名馬。他にも、強敵揃いで馬娘馬券で抑えても相当な点数を買わないといけない大混戦でしたが、蓋を開ければ、イクイノックスがすごい追い上げで、優勝、しかもレコード。おぉ、ちょうど開催週に放送された馬娘の第4話では北サンブラックがハードトレーニングを乗り越えて秋の天皇賞を勝ち取る内容だったので現実とのリンクを強く感じました。
すごい。
ちなみに2012年の天皇賞秋で勝利したエイシンフラッシュに乗ったデムーロ騎手がスタンド前で下馬して再敬礼をしたらゲーム内のエイシンフラッシュの勝利ポーズに反映されていたので今後イクイノックスが馬娘化されたらこの勝利の様子が反映されることでしょう。今から楽しみです、ということで。これはただの普通歌でした。
あ、そうです、そうです。ただの勝手に勘違いします。すいません。あ、でもすごいですね。そうだったんですね。
うん。
へ、
じゃあ、ブヒブ言っときましょうか。琵琶早秀の髪型ということで。
はい、ぜひぜひお願いします。
今日は京都競馬場での、秋華賞当日ですが、琵琶早秀は大変なことになっていました。
え、なんでなんで？
早秀、それはなんだ？起きたら髪の毛が爆発していた。ただでさえ琵琶早秀の長い癖っ気は暴れん坊なのに今日はいつにも増してモフモフのふわふわ状態、アホ毛が四方八方に飛び出していました。昨日新しいリンスを試したのが裏目に出たような。どうすんだよ。なーに、走りには影響ない、大丈夫だと落ち着き払っていた琵琶早秀でしたが、いざレースとなると 滑走機に髪が絡まって前に出られませんでした。ああ、だから言ったのに。トレーナー君、呆れてないで助けてくれ。髪が、もふもふの髪の毛を切らないように取ってあげるので、次のレース発走は遅れそうです。以上です。
わー、なんかほっこりします
ね。ほっこりエピソードだ。いや、だから真面目キャラの天然はすごいいいよね。
いいですね。リース、まあ、を変えたとかね。
リース変えたん
だ。僕にピンとこないですけど。
というか、コンディショナーじゃなくてリンスなの。
リンスなのがいいですね。朝来ちゃうの。あれが。
そうですね。
やっぱそうですね、昔の漫画とか寝癖とかで1話とかありましたもんね。
ああ、あったね、あったね。
あ、平和な時代だったな。
そうですね。では、すだりパンチラは足首で隠すさんの、軽音平沢姉妹とのブリブリ。
あ、待ってました。ありがとうございます。
一応説明しておくと、軽音の、ういちゃんとこの人は婚約してますが、
はい。
ちょっとお姉ちゃんのゆいちゃんに心を動かされて。
そうなんですよね。
ね。
気持ちはわかりますけども。
なぜか婚前同居中なんですね。
しかも妹のういちゃんがそれを認めてるというですね。
で、平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出ているという。
だいぶ抜かりないですよ、これは。
抜かりない設定です。
そうですね。
腹立ちますね。10月の連休に、ゆいさんの幼馴染、真鍋のどかさんが遊びに来て
ます。おわー、のどちゃんが、アンダーリム。
比嘉くんもね、一時のどかちゃんに影響されてました、ね。
影響されてました。もう本当にそういうメガネに久々してましたから、僕。はい。
ひょんなタイミングで私が最初に出迎える形に。
はい。
ゆいさんから私のことを聞かされていないのか、戸惑いながらも落ち着いた声で、真鍋のどかです。と、笑顔で一礼をしてくれました。いつもふにゃふにゃしているゆいさんとは違い、所作に知性が溢れていた。そこにゆいさんが階段を降りてきて、のどかちゃん、いらっしゃーいと声をかけると、真鍋さんの緊張が解け、穏やかな顔になりました。お久しぶり。それよりも、ゆい、まず、こちらの方を紹介してくれるかしら、と促すと、ゆいさんはなぜか得意げに、もったいつけて、よくぞ聞いてくれました。それでは紹介します。我が家の、婿殿です。と言って、私にかざした両の手のひらをひらひらとなびかせる。真鍋さんは驚き、おめでとう、よかったじゃない。そう、ゆいが結婚か、と、まるで彼女にとって大きな心配事が一つなくなったかのように安堵し、涙ぐみ、アンダーリムのメガネをハンカチで押し上げる。私は慌てて、私はういさんの婚約者で、それと平沢家で婿入りすると思ってるのはゆいさんだけで、と訂正を入れる。そこへういさんが、のどかさん、いらっしゃい、と現れ、私の傍らに寄り添うように立つ。
あら。
察しのいい真鍋さんはすぐに全てを理解し、そうよね。どう考えてもういちゃんの方よね、とため息をついた。改めて私に向き直り、ういちゃん、よろしくお願いします。と深く頭を下げ、
いい子
続けて、もしよかったらゆいもお付けしますので、ついでにもらっていただけませんか。もしういちゃんが結婚後この家を出たら、何もできないゆいは孤独死確定です。のんびりふわふわしている子ですけど、悪い子じゃありませんので、お邪魔でなければもらってください、と冗談交じりにお願いをされたゆいさんは、ティヒヒ、そんなに褒められるとは照れますな、と勘違いをして頭をポリポリ書いていた。その後、真鍋さんを囲んで話が弾み、冗談から発展した、一夫多妻制は少子高齢化を救う鍵になるのでは、という私にとって都合がいい、夢のような話をしてくれる知的な真鍋のどかさんを、私は好きになってしまいました。
おい
以上です。
バカ野郎、ちょっと、やめろ、ちょっと、おい、パンチラ、おい、やめろ、お前、ちょっと待ってください。話変わって、慌てますよ、急に。いや、僕、昔好きだったっけなとはね、勝手に、お前、これ、ハーレムアニメのところから最悪の、地獄野郎じゃん、これ。
これ、4人で同居もあるね。
ありますよ、これ。いや、 昔の PC ゲームじゃないですから、やめてください、ちょっと。
これ、もう、オチが最低ですね。
最低ですね。
だって、ゆいさんを好きになってしまったのと、のどかさんも好きになってしまってますからね。
はい、そうですよ、そうですよ。
あの、結果として、ゆいちゃんの価値が下がってるから、
ね。確かに。そうですね。座りパンチャーさんのピラミッドの中では多分、本当にそうですよね。あ、でも、あ、これ、でも新しいのまた見つけられましたね。
なん
てことは今後女性キャラがどんどん増えるたびに、うん、ハーリムが増えていくっていう。
そうですね、好きになってしまいましたが出てくるから。
あ、このうち、ね、面白いですね。
まだりっちゃんがいるしね。
はい。
麦ちゃんいるしね。
いますし。
ああ。
みおちゃんもいますし。
みおちゃんがいて。
さあちゃん先生も。
で、さあちゃん先生いて、まあ最後はね、はい、アズニャンになるとは思うんですけど。
あ、ただ、アズニャンで、すごく時間かかる気がしますね。攻略に。
え、ミオ、ミオ、そんなに早い？
ミオはミオ、絶対、ミオちょろい、ちょろい、多分絶対。
ちょろい。
多分ですね、ミオちゃんの方が吠える気がします、僕。タイプ的に。勝手に。
そうだね。
うわ、これ、ちょっとこのユニバース面白いですね。うわぁ、スワリパンチャラムさん面白い。
次、誰だと？
いや、やっぱりりっちゃんじゃないですかね。
りっちゃんか。
あ、もしか逆に、麦ちゃんが行って、
うん、
麦ちゃんを取り戻すぞってりっちゃんが来て、
うん、
怪獣されるみたいな。
あ、面白い。あ、それ面白い。ミイラ取り。
ミイラ取りになるみたいな。
落語のミイラ取りっていう話があるんだけど、全くそれと同じだね。ああ、いいじゃないですか。
ちょっと、一応楽しみですね。
うん、
いや、すごいね。宮さん、今回、今月、新展開が幅広いですね。新展開
多かった
ですね。多いですね。いいですね。うん、
という、まあ、10月の思い出ということでね。
はい。
いただきましたけれども。
ありがとうございます。
まあ、東藩、いかがでしたか？
いや、今回の、そんで、ね、だいぶ長いコーナーではございますが、まだまだ切り口たくさんあるんだというのを学ばせていただいた素晴らしい回でした、
う
ん。
ありがとうございます。
ちょっとこれ、選べないですね、本当に。迷いますね。
まあ僕はね、新しくこう、入ってきた、ハソノソラジオ学院のスクールアイドルクラブ、村野さやかさんと報告してくれた方。
ああ、素晴らしかったですね。ね、
料理配信。まあこういう新しいキャラクターでね、挑んでくれたっていうのが嬉しかったんで。
素晴らしいですね。おめでとうございます。
聞いてる方でね、うん、いや、最近の作品全然ないじゃんと思ってる人、ぜひ、お願いしたいな。
そうですね。本当に短くて一回こうでございますんで。
よろしくお願いします。
じゃあ私は迷いに迷いますが、うん、やっぱり、過去の推しキャラということで、ソリパンチャーさんの、
出た。
のどかちゃんで、
のどかちゃん。
おめでとうございます。
いいの、のどかちゃん好きになられてるけど。でも、
のどかちゃん出ただけでも、正直ちょっとね、思い出す、感謝という気持ちで。
ただ、のどかはこの人のこと好きじゃないでしょ、多分。
絶対ならないです、絶対ならないです。はい。
だからそもそも、ユニちゃんも、この人のこと好きかどうかわかんないもんね。
そうです、そうなんですよね。
うん、
僕、最終回は多分、座りパンチャーさんの周りに誰もいないっていう感じですよね。
そう、気持ちいいよね。
そういう、そういう。
そうなると気持ちいいよね。
病室でね、見た夢っていう回にしてほしい。
というわけで、10月の部品部でございました。11月はどんなことに期待したいですか？ 11 月。もうそろそろ終わりますけれどもね。
そうですね、文化祭ですかね。
はい。
アニメでおなじみの最近ない文化祭会で。
あと体育、運動会。
あ、運動会でもいいですね。
うん。
いわゆる好きなキャラの学校に行って、サブキャラたちに、あ、なんとかさん、カリスさんって言われる展開とかちょっと。
あ、いいっすね。
ちょっとテンション上がりますね。
はい。カリスさんって言うとちょっと腹立つんで。
あ、はい。
うん。なんか知らないけど、俺彼氏扱いされてんな、みたいな感じの方がまだいいっすよ、ね。
そうですよ、いいっすよ。
あれ俺、ただなんか誘われてきたっぽい感じで、なんか人数合わせだと思ってたら、俺だけみたいな。
そうです。あ、はい、はい。
そっちの方がいいよね。
そっちいいですね。さらにいいですね、佐藤さん。はい。それでお願いします。
皆さんの、まあ、ね、もう理想のあの子とのデートで回収した CG、ぜひ送ってください。はい、別に女子、力者からのね、
そうですよ。
報告でも構いませんので。
はい、お待ちしてます。
はい。まあ、すべてのメールの宛先は、netsmoji@gmail.com、netsmoji@gmail.com まで、12月の1週目まで、ぜひメール送ってください。お待ちしております。ということで、はい、東は何かお知らせございますでしょうか？
あ、いろいろやってます。SNS をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあね、比嘉ゲーム。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
といったわけで、 また来月お会いしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。